笹幸です。ながらキャストを始めます。この番組は自分大好き60歳の私笹幸の声のブログ、声の日記です。通勤途中に歩きながら収録してますので、息がハーハー上がったり、周りの雑音、騒音、風切り音などが入ったりしますが、何卒ご容赦ください。はい、今日は久々にお日様が差してます。軽く風吹いてますけどね、まあちょっとポカポカしてる。やっぱ太陽偉大ですね。なんだか東京方面は、関東は雪が今朝降ったらしいですね。静岡はまあ雨だったと思いますけど、夜のうちに止んで今路面が乾き始めてる感じですね。まあまだまだ寒いし、風もあるし、花粉も飛んでるので、まあ、何かと体調は嫌な感じですね。昨日あたりも寒くて、でやっぱ花粉のせいかな、若干頭がモヤモヤして、でちょっと軽く頭痛の前の段階のこわばりで、肩こりみたいなのもありますね。まあ、ちょっと動画制作で疲れてるっていうのも間違いなくあるんですけどもね、まあ、やっぱりこの花粉も体調に若干影響してる気がしますね。はい、さて、ですね、今日は久しぶりに本の紹介をしようと思います。昨日図書館の話をしたんですけどね、まあ、割と頻繁に図書館に行って、で新刊の棚をは割とちゃんとチェックしてるんですね。そこで見つけた本です。一応子供向け児童書扱いになると思うんですけども、ルビーの一歩という本を今日は紹介しようと思います。じゃあ行ってみよう。このルビーの一歩、書いてるのはルビー・ブリッジズという方ですね。訳されてるのは千葉茂樹さんですね。まあ、翻訳ですごく有名な方ですけども、で出版社はアスナロ書房ですね。まあやっぱり児童書の出版社から出ています。非常にサイズ的にはコンパクトな本になってて、でざっくり話をすると、このルビー・ブリッジズさんはこれ1960年代の話に遡るんですけども、まあ、当時黒人と白人は、隔離政策っていうものが取られていて、別の学校に通ってたらしいんですね。でそれがですね、最高裁に相当するところが、それは、違法だ、もしくは違憲だっていう判断が出て、同じ学校に通うっていうことになって、その、まあ、最初の子供だったんですね。黒人の女の子だったわけなんですけども、そのルビー・ブリッジズさんのお話になります。でこれパッと手に取った理由はね、想定なんですね。こう白が白い白ベースの表紙で、でルビーの一歩って明朝体で赤い文字で書かれていて、で表紙にはですね、 1枚絵が描いてあります。これ後でわかるんですけど、これノーマン・ロックウェルっていうね、アメリカの有名な画家が描いた、しかもこれめちゃくちゃ有名な作品らしいんですけども、黒人の女の子、白いドレスを、ドレスというか、まあ、割とフリルのあるワンピースを着た黒人の女の子が、歩いてる姿を横から捉えている、そんな感じのイラストなんですね。この表紙、白表紙に赤いタイトル、赤字のタイトルとで、ノーマン・ロックウェルの描いた黒人の女の子の写真じゃないわ、絵が非常にこう読みたいなって気にさせてくれる、すごくいい想定なんですよね。それでね、手に取ってみました。まあ、そんなでね、とりあえずそこで立ち読みを始めたんですが、とっても良かったので、まあ、図書館で借りてきた。で、まあ、結局、まあ、僕がの仕事場でも、一冊仕入れて今店頭に置いてますけども、まあ、これパッと手に取って見た時の印象がすごく良くって、全ページこう見開きのレイアウトは同じで、右側には白黒の写真で、左側に文字、横書きですね。で、文字も横書きなんですけど、いきなりそんなたくさんなくて2行とか3行、まあそんなに多くない文字なんですよ。だからすごく読みやすい。で、その左側の上に、まあ、主の主なテキストがあって、下の方にですね、その右側の写真の説明が書かれています。これがずっと繰り返されるんですけど、これがすごくこう読み手のハードルを下げてくるというか、内容的にはすごく、まあ、重たい内容でもあるんですけども、その構成がすごく読みやすくさせていて、これはね、本を作った人、特にその想定をした人はすごいなと思うんですね。これがまず第一の良さです。で、写真もそのこれ1960年からの物語なんですけども、そういう当時の写真が、いっぱい出てきます。で、まあ、途中からはですね、徐々に現代の物語になっていくんですけども、どちらかというと、物語物語してるというよりは、彼女の、つまりルビー・ブリッジズさんの、まあ、これまでの歩みをこうコンパクトにまとめながらお話ししていて、なんだろう、ちょっとした、まあ、スライドショーのような雰囲気もありますね。印象的な写真とそれに対する、まあ、お話、そして写真のキャプションみたいな構成で、まあ、本当、読みやすいっていうのがこの本の圧倒的な良さだと思ってます。で、例えばなんですけど、最初の見開きですね、よいしょ、ここですね。まあ、ちょっと最初見開きから始まらないんですけども、はじめにみたいな文章があって、まあ、タイトルが平和のために活動する若者たちへというところで、子供の頃のそのルビー・ブリッジズ、まさに、小学校に入ったばかりの 彼女のアップの写真がドンとあって、で最初の出だしがあります。でそこにね、初めて入学するただ一人の黒人の生徒に選ばれたのですっていうところから始まっていきます。で最初の見開きですね、左側の上にその時の私にはそれが歴史の教科書に載るようなことだとは全然分かっていませんでしただけです。で右側にこれ裁判所の前ですね、キャプション読むと1954年アメリカの最高裁は鍵括弧ブラウン対教育委員会裁判鍵括弧閉じてにおいて学校での人種分離政策を違憲とする判決を下したっていう、キャプションがあります。で右側に写真で多分これ最高裁の前の階段のところに、女の人と黒人の女の人と黒人の女の子が並んでる写真で、そこに新聞の見出しがついてて、それがその違憲とする判決の日の新聞だと思うんですけど、それをこちらに見せながらその大人の女性がその女の子の肩を抱いて2人が見つめ合ってるっていう写真なんですけど、これが最初の見開きなんですね。非常にこうスタートとして始まりとしていい感じ、予感、これから始まる物語の予感もあるし、でそんなにうるさく始まらない、おはようございます、そんなところから始まります。この本の中ではこの主人公、作者であるルビッジズさんの、話が語られてるんですが、もう一度ちょっと繰り返しになっちゃうと思うんですが、冒頭ですね、始まるのが、6歳の彼女の話なんですね。で地元のニューオーリンズにあるウィリアム・フランツ小学校に入学することになりました、そこはね白人だけが通う学校だったんですが、その学校に初めて入学するただ一人の黒人の生徒として、彼女が、入学していくっていうところから始まるんですね。で次にすごく印象的なんですけども、ここも読みましょう。1年生の間ずっと学校への行き帰りには4人の連邦保安官が護衛に当たっていました。多くの人が私の身の安全を心配したため大統領が指示を出したのです、ということでね、この右側の写真はこの小学校なんでしょうね、扉が映っていて白い建物ので、真ん中にルビーちゃんが、階段を降りようとしているところで、その周りに3人の男性が護衛としてついていて、でその扉の向こう側にもね1人やはり男の人が見えていて、彼女が厳重な保安体制というか安全を守るような形で通学していたってことが伝わってきます。でそれは何でなのかっていうのがさらに出てきます。毎日毎日登校するときも下校するときも人混みの中を歩いて通り抜けなければなりませんでした。たった6歳だった私に向かって怒鳴り叫び脅し物を投げつける人々の中をです。 その人たちは黒人と白人の子供が同じ学校へ通うことに反対だったのです。1年生になったら新しい友達ができるととても楽しみにしていたのですが、私を待っていたのは思いもしなかった恐ろしいことばかりでした。そしてまた写真がですね、これは母親たちがたくさん写ってます。白人の、まあ父親らしき人も写ってますけども、プラカードが3枚4枚ほど見えますかね。でこのカメラの方向がちょっとずれてますけども、こう大声を張り上げてるような人が、女性が2人ほど、口がこう開いてますね。そんな様子が見えます。キャプションは、ルビーの学校の外で毎日待ち構えて怒りをぶつける人種分離主義者たち、1960年。この人種分離主義っていうのがちょっと一つのキーワードになるのかなと思います。でそれがですね、まあ本当に今から考えるとおかしな話なんですけども、当時ですね、人種差別法としてジムクロー法っていうのがありまして、それによるとですね、それに従うことは何を意味するかっていうと、その、看板なんかで出てくるんですが、この本の中盤にも出てくるんですけども、トイレをレストルームスって書いてあって、ホワイトはこちら、カラードはこちらっていうふうに分けたり、あるいはノーって書いてあって、ドッグス、犬、ニグロズ、黒人、メキシカンズ、メキシコ人とあったり、あるいはカラード、有色人種はシーテッドインリア、後ろに座るとかですね、そういったことが多分、いろんな場所に表示されていて、人種を隔離するっていうことが要は肯定されていたっていう時代なんですね。でさっき の反対する、親たちのシーンの写真を見ても、セイブ、そのプラカードね、セイブセグレゲーションボート、だから隔離主義の投票をセーブ、守れ、守ろうっていうプラカードが見えますね。つまり人種隔離っていうのが当時の常識で正義だったっていうことかなと思います。そんな中でルビーは白人しかいなかった学校の最初の黒人の生徒として入学した。でそれはその周りで怒鳴ったり叫んだり脅したり物を投げつけてきたりするような人々の間を抜けて登校していた。そして身の安全のために連邦保安官が4人ボディーガードとしてねついていたっていうことなんですね。そんな話がこうしばらく続いていきます。お父さんの話も出てきますね。本当はお父さんが送り迎えをしたかったんだけど、そんな大人の黒人男性がくっついていったらますますひどいことになるっていうことは予想できるので、これはですね、実は大統領がそれを指示したんですね。連邦保安官の護衛をつけるっていうことに。で、そういった感じで印象的な写真と、短めの文章でこの本は進んでいくんですね。 結構こう衝撃的な写真もあります。さっきの写真もそうですし、あとさらにすごいのはこのページ、そうですね、写真のキャプションを読むと、ウィリアム・フランツ小学校の前で棺に納めた黒人の人形を掲げ、人種統合に抗議する親たちっていうことで、こう真ん中に棺があって、まあ、割と大きい大人のサイズの棺なんですが、それの上の方にあの黒人のベビー人形が収められていて、で花が飾ってある。でその周りをなんかすごく本当にこの写真だけでな、ね、人を判断してはいけないと思うんですが、なんか嬉しそうに口を開けている女性とか、まあ男性もいますが、その棺を要は持ってアピールしている写真があります。非常にこれもショッキングですね。まあその、まあ、今から見ればなんかとんでもないなと思うんですが、当時はそれが普通だったっていうことなんですね。はい、そんなわけで今日は読んだ本の紹介をしました。ルビーの一歩、サブタイトルが私たちすべての問題、著者はルビー・ブリッジズさん、千葉茂樹さんの役での一冊ですね。でこの本の特徴というか、彼女が最初の黒人として入学した当時の話から始まるんですけども、後半ですね、このルビーさんは公民権運動家としても、活動をずっとしていて、それこそ世界中を回ってるようです。で特に子どもたちとの関わりがこの本の中では取り上げられていて、まあ数人の子どもたちとのエピソードを挟んでいますね。でまあこの差別する心っていうのは子供にはないんだって言ってますね。やはり大人がそういったものをなんていうか植え付けているというか刷り込んでいるんだっていう考え、だから子供はもっと純粋で、もともとはそういった差別する心を持たずに生まれてきたんだけど、大人によってそういったものが植え付けられるんだっていうようなことが書かれています。でさらに、最近のブラックライブズマターなどの話なども織り込んで、いますけども、多分彼女としては、今もね、亡くなってないわけですね。表面上は良くなってはきてるんだけども、さっき言ったブラックライブズマターなんかはその典型だと思うんですが、黒人差別っていうのがなくなってないっていうのは、それが現状なので、まだ今もまだまだそこの道のりの途中なんだということで、このタイトル、本のタイトルはルビーの一歩なんで、そのルビーさんが語ってる本なんですけども、まあ、これはね、あなたの一歩でもあるんだよと、あなたも一歩踏み出してほしい、あるいはそのあなたの一歩のもっと遡ったところにルビーの一歩があって、それがつながっていて今ね、また一歩を踏み出す時なんだよっていうようなメッセージを伝えているような気がします。なんでただのなんていうか過去の話ではなくて、やはり今もなお続いているこう物語なんだなっていう気にさせられます。現代が This is your time って書いてあるんですよ。これどう訳したのかな。今があなたの時ですっていうような訳がされていて、まあ、多分待ってると思うんですけど、僕が勝手に英語も得意じゃないのに言うんですが、今度はあなたの番だって言ってるようにもこれ聞こえるんですよね。まあ、ルビーさんが当時そういう怒号の中で、白人の本当にね小学生に入学した一人の女の子がそういう中で通ってきたっていう、その一歩はルビーの一歩だけども、今度はあなたの番だよと言ってるような気もします。そして最後にですね、この本の表紙を飾るノーマン・ロックウェルの話なんですけども、これがですね、この本のサブタイトルになっている私たちすべての問題っていうのが、実はこのノーマン・ロックウェルさんが描いた絵のタイトルなんですね。これはね、原画の一部をこう切り取った感じになっているんですが、本来の絵はまさにこのルビーブリッジズを描いてるんですけども、ま、壁が向こう側にあって、その手前側を、右から左へ歩いていく、ルビーさんと、あと4人のその保安官がその前と後ろに2人ずついて護衛されている状況で、壁にはですね、ニガーって書いてある、あと KKK っていう字も書いてあるらしいんですけども、あと投げつけられたトマトがこうその壁に当たって潰れて壁にビシャッとなっているような感じの絵なんですね。それの、まあ、ルビーが写ってる部分をこう切り取って表紙にしています。まあ、この作品もかなり有名な作品だそうです。でもちろんこの表紙を飾るにふさわしい理由は、まさにこの描かれているこの白い服を着た黒人の女の子がこの本を書いたルビー・ブリッジズだからなんですけども、まあ、この作品自体も非常に、まあ、ある種象徴的な作品というふうに位置づけられているそうです。こう黒人差別、まあ、撤廃運動の中での位置づけもある作品なんですね。でそれを表紙に持ってきて、でサブタイトルにしたっていうのは、まあ、これ編集者と、まあ、翻訳者の千葉茂樹さんももしかすると何かアイデアを提供しているのかもしれないんですけども、非常に優れた表紙だなと思いますね。まあ、そんな感じで今まで紹介してきましたけども、この本よかったら手に取って見てください。はい、じゃあ今日はここまでです。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ではまたね。チュース。